南ズム朗読の館。
はい、朗読の館のコーナーです。気になる CD の歌詞をご紹介しようというね。先月中川五郎さんにお借りしたジェームス・テイラーね、紹介したいな。 Before Days World という新譜がね、2015年のね、届いたんですよ、ジェームス・テイラーから。はあ、はあ、それでその中に本当にいい曲がたくさんあったので、その中の一曲を紹介したいななんて思ってます。ジェームス・テイラーって言えば、70年代のね、アルバムがうちにあるんですけれども、その頃から比べたら髪の毛はなくなっちゃいましたけれども、もういろんなものが、ジェームス・テイラーのね、蓄積されているみたいで、本当にあったかい、あったかい音が、あったかい CD になっていたんですよ。で、ジェームス・テイラーの、大役丸山京子さんで、ジェームス・テイラーのライナーノーツみたいなのも入ってたので、ちょっとそれも読んでみたいんですよね。やあ、久しぶり。このプロジェクトが始動したのは2010年1月のことだったかなって。自宅横にある納屋で、僕とデイブ・オドネル、ジミー・ジョンソンとスティーブ・ガット。いやー、スティーブ・ガットですか。もうとにかく口笛でメロディーを吹きながら曲を録音したのが始まりだった。納屋でした。ってもうなんか自宅に納屋があること自体なんかちょっともう想像の世界なんですけど、いいなと思いながらちょっとこれを読んでいました。で、2013年に、まあだから足掛け5年かけてこのアルバムが出来上がっていったんだなと思いますけれど、13年に、半年オフを取って、まあライブとかやらなかったんでしょうね。それで、作業を始めて、それで、2015年、今日私はこれを紹介しようということなんですよ。へー、なんかちょっとそういう意味でもとても記念すべきアルバムになっているようですが、その中でですね、何曲目に入ってるのが良かったんだっけな、私ね、これだこれだこれだ、プリティーボーイフロイドというのをちょっと紹介したいので、ちょっと待ってくださいね。11曲目ですよ。11曲目あったあった。では読んでみます。プリティーボーイフロイド。みんな集まって聞いてくれ。今から僕が話すのは、オクラホマじゃ誰もが知っている無法者、プリティーボーイ・フロイドの話。それはショーニーの街でのこと。ある土曜の午後、隣にカミさんを乗せ、彼は馬車で街へやってきた。近づいてきた副保安官は無礼極まる態度。ミス・フロイドの耳にも汚い言葉が聞こえた。プリティーボーイ・フロイドはチェーンをつかみ、保安官も銃を抜く。喧嘩は始まり、気づけば保安官が倒れていた。彼は逃げた。丘へ、森へ、身を潜めて生きるため。オクラホマで犯罪が起こるたび、それは彼の仕業だとされた。彼は逃げた。丘へ、森へ、カナダの川岸まで。貧しい農家が、そんな無法者を温かく迎え入れた。やがて彼らの口からはこんな話が語られるようになった。ある無法者が抵当を払ってくれ、小さな家を手放さずに済んだんだと。何か食べさせてくれとやってきた見ず知らずの男が帰った後、ナプキンの下に千ドル札が忍ばせてあったのさと。それはオクラホマシティでのこと。ある雨のクリスマス、食料品を山積みにした貨車がやってきた。一通の手紙とともに、無法者だ、泥棒だと言われた俺から、生活保護家庭にクリスマスディナーのプレゼント。各地を旅し、おかしな奴らは大勢見てきた。6丁の銃を振りかざし強盗するやつ、万年筆を振りかざすやつ、あてなく歩きさまよい続けるだけの人生。でも車で家から家族を送ってやる無法者には他にいないはず。普通車で待つのは銀行の前。プリティーボーイフロイド 大役は丸山京子さんでした。じゃあ聞いてください。ジェームス・テイラー Pretty Boy Floyd。はい、11月のアロンズシネマはですね、11月7日もうまさに今日ロードショーの、クライムスピードをご紹介したいと思います。スターウォーズシリーズの、出演者のヘイデン・クリステンセンと、それから戦場のピアニストで、顔つきもすごく個性的だったけど、もう演技もなんていうのかな、渋いっていうか深いっていうか、 そのね印象を残した戦場のピアニストのピアニストを演じたエイドリアン・ブロディがなんと兄弟をやる、そういう映画だったんですね。で、兄弟ものっていうのに本当に南谷に弱いんですよね。映画でいろんな兄弟ものを見てきましたけれども、古くはね、ジェームス・ディーのエデンの東とかね、あとなんだろうな、あの人、私の大好きな、名前忘れちゃったけど、ジョニー・ディップとね、ジョニー・ディップが兄弟のお兄さんやった役があるんですけれども、そういうなんか男の兄弟ってとっても、言葉に出せないような愛しみとか、そういうのが、そういうのを抱えて生きているような気がするんですね。まあ、男の子は社会にもうすぐ出ていくから、そこの中での軋轢とかもあるんでしょうから、まあ、そんなような男兄弟の愛情というか、それが、主体となった、脱走映画なんですよ。まあ、脱獄映画って言ったらあれだけど、あと、銀行強盗がテーマになってたりするんですけど、クライムスピード、まあ、罪へのスピードみたいな題はついてますけれども、もうどうしようもないお兄さんと、それから真っ当に生きようとしている弟の話で、弟はお兄さんに巻き込まれたくないと思いながらも、お兄さんが昔の友達とね縁が切れずに、ついには、もういい話があるんだよって寄ってきた時は一番良くないパターンに陥っちゃうという、そういうで、また刑務所から出てきていい話があるんだよって言われて、またかよと言われて、でもなんだか知らないけど、その兄貴の、言うことを聞いてしまう弟っていう、そういう図式がね、こう、まあ、それ何人でもそうなんじゃないかなと思うんですよ。日本人だってそうだろうし、それはインド人だってそうだろうし、もうアフリカ人だって、とにかく兄弟と名のついた縁で結ばれてしまったものの悲しさとかね、それから愛しさとかね、そういうものを描いちゃっているこのクライムスピードなんですけれども、このね、エイドリアン・ブロディ、お兄さん役をやったその戦場のピアニストのピアニストですよあの顔で、まあ、あの時は戦場のピアニストの時はやっぱり戦争中ね、こうピアノをずっと弾き続けたという、そういう、線の細いっていうか、まあ、ちょっとアーティストの役だったから、それはまあ顔つきから言ってぴったりだったんですけれども、だけど今回は、なんていうか、まあ、ヤクザ崩れみたいな、そんな犯罪者も、仲間になっちゃうっていうような、そういうこうどうしようもない役だったんですけど、これがまた似合ってるっていうのかな、まあ、それをうまくはめてるっていうのはさすがね、やっぱりハリウッドの役者さんだなと思うんですけれども、そのエイドリアン・ブロディがこう刑務所内でどんな、ひどい目にあったかを弟に話すシーンが秀逸だったんですね。もうその時、まあ、エイドリアン・ブロディってもともとがちょっと垂れ目な顔を想像してください。その垂れ目がますます情けない顔になって、いやー、よくこういう顔をねカメラも収めてくれたよなって思うぐらいに、表情の研究するには本当に、参考になりました。どうやったらこういうなんていうかな、眉を下げられるんだろうなとか、私その後鏡見て研究しちゃったもんね、本当に。いや、そのぐらいに、役者にとっても、ああいい表情するなというような、エイドリアン・ブロディの、講演と、それからヘイデン・クリステンセン、もう今日はこの二人に特化して喋っていますけれどもね、この人がね、なんていうかな、目つきが色っぽいのね、 弟役です。弟役で目つきが色っぽいといえばやっぱりジェームス・ディーンだったんですけれども、エデンの東というね、やっぱり兄弟、戦争に行っちゃう兄と、それを家族を守らなきゃいけなくなったあの弟の話ですけれども、弟が兄が戦争に行っちゃうっていう時にはあのお父さんが激怒するんですけれども、弟になんだあのお兄さんはどこに行ったんだって言った時に、 I'm not a brother's keeper って言うんですよ。僕は兄 の、 あのなんだ、子守役じゃないと、なんで僕に聞くんだみたいな、その時の、あの時すごく流行ったと思うんだけど、上目遣いっていうか、こう下から人をこうやってじっと見るような視線ね、それを、全ての、なんだろう、映画人とかその頃の人は真似したと思うんだけど、みんなに真似させるような視線をヘイデン・クリステンセンはこの、クライムスピードの映画の中で、生み出したととも言えると私は思いますので、皆さんもしあのそれが見たかったら、ぜひとも今日から、ロードショーしておりますので、クライムスピードをチェックして見に行ってあげてください。とってもいい兄弟がそこにいます。 Radio